ふるさと富山の人物物語。富山にはさまざまな分野で輝かしい業績を残した先人、郷土を発展させた先人が数多くいます。直面する課題をどのように乗り越えたのか、挑戦、努力するその姿は現代の私たちにも何かを感じさせてくれるのではないでしょうか。ふるさと富山の人物物語。このコーナーでは郷土の先人54人の夢、志、挑戦を記した県教育委員会発行ふるさと富山の人物物語から紹介します。お相手は山崎ひかりです。今日の人物のキーワードは小麦農林10号の生みの親、コシヒカリの元となる米を開発、緑の革命の功労者、食糧危機を解決したい。今日は稲塚権次郎を紹介します。稲塚権次郎は東砺波郡野見村、現在の南砺市で農家の長男に生まれました。幼い頃から勉強が好きで、学校での成績はずっと一番でした。県立福野農学校、現在の県立南砺福野高校へ進み、担任の先生からダーウィンの進化論を勧められた権次郎は、遺伝や品種改良について興味を持ちました。権次郎は農学校を卒業して小学校の代用教員をしながら進学を目指して勉強しました。東京帝国大学農科大学農学実科、現在の東京大学に合格した権次郎は、当時の新しい学問であったメンデルの法則や育種学を勉強して知識を高めます。権次郎は身につけた新しい知識や技能を活かせる農商務省農事試験場に就職しました。この年1918年、富山県で米騒動が起こり、政府は米の生産を増やすのに懸命でした。農事試験場の課題は、冷害や病害虫に耐え、収量の多い作物品種を早く作り上げることでした。また富山県では、内務省の役人から射水郡長になった南原茂が、下城川、新堀川改修工事計画を県知事に訴え、湿田だった射水平野を乾田化する基礎作りを行っています。南原茂は、射水郡立農業公民学校、現在の県立小杉高校の創設を立案するなど、富山県の農業の発展に貢献し、後に東京大学総長を務めました。権次郎は秋田県にある農事試験場陸羽支場に転勤しました。ここでは以前から進められていた稲の品種改良を担当し、いろいろな品種の中から冷害に強いものを見つけ出しました。その品種は陸羽132号と名付けられます。陸羽132号が見つけ出されたことで、たびたび起こった大凶作から抜け出すことができ、この発見は地元の人たちを喜ばせました。 岩手県に住んでいた宮沢賢治も詩の中で褒めたたえたほどです。農事試験場陸羽市場での権次郎の仕事は、新潟県農事試験場の研究員に引き継がれ、後に水稲農林1号が完成しました。やがてこの品種からコシヒカリや笹錦式などの品種が生まれていきました。権次郎はその後、岩手県農事試験場に転勤し、ここでは小麦の品種改良を進めました。1929年に小麦農林1号を開発してからも、アメリカ産や日本産の品種を掛け合わせてできた種を使って栽培を繰り返し、小麦農林10号を開発しました。穂が大きく背が低いこの品種は、倒れにくくたくさん収穫できるという特徴があり、岩手、山形県の奨励品種に選ばれました。権次郎は1938年までに小麦農林10号をはじめとして8種類の新品種を作りました。小麦農林10号の種はその後、メキシコで小麦の研究をしていたアメリカのボーローグ博士の手に渡りました。ボーローグ博士は小麦農林10号とメキシコの小麦とを掛け合わせ、それまでの2倍、3倍の小麦が取れる奇跡のような品種を開発したのです。これにより世界的な食糧不足を解決する道が開かれました。このことは緑の革命と呼ばれています。博士はその功績で1970年ノーベル平和賞に輝いています。ボーローグ博士は1981年10月金沢市で開かれた日本育種学会で権次郎と感激の初対面を果たしました。さらに権次郎が亡くなった2年後、上花の権次郎の生家を訪れ、なんと農業会館で小麦農林10号と緑の革命と題し講演をして、権次郎の仕事の偉大さを称えました。それでは最後に、権次郎が夢や志を叶えたポイントを見ていきます。学校で習うことに興味を持つ、学んだことを社会のために生かす、自分の仕事に全力を尽くすです。食料危機を解決したい。今日は稲塚権次郎を紹介しました。
この時間は県教育委員会発行、ふるさと富山の人物物語から紹介しました。富山シティ FM のホームページでは番組バックナンバーをお楽しみいただけます。ぜひアクセスしてください。この時間のお相手は山崎ひかりでした。